2. 水害、土砂災害への備えはできていますか？1. 水害や土砂災害は、台風や集中豪雨、また地震などがきっかけで突発的に発生します。一人一人が日頃から自分の周りにどのような災害の危険が及ぶのかを考え、その被害をできるだけ少なくするために、必要な対策を講じることが重要です。1. 家の周りを点検。雨どいや側溝の落ち葉や土砂を取り除いて水はけを良くしておく。台風接近時などは植木鉢などを室内に入れ、自転車はロープで固定する。2. 浸水や土砂災害の警戒区域をハザードマップで確認。自宅周辺や避難場所、避難経路などの浸水の深さなどを確認しておく。3. 食料などの備蓄、非常用持ち出し品の準備。最低3日分、できれば1週間分の生活用品、食料、水などを備蓄しておく。避難に備えて、非常用持ち出し袋を用意しておく。4. 情報を得る。大阪防災ネットなどで防災情報や気象情報を確認しておく。羽曳野市防災ハザードマップ、大阪防災ネット、大阪防災アプリの3つの QR コードがあります。非常用持ち出し袋チェックリスト、懐中電灯、携帯ラジオ、歯ブラシ、ブランケット、軍手、ヘルメット、頭巾、救急箱、常備薬、ドライシャンプー、衣類、タオル、携帯トイレ、非常用食料、水、食料、ティッシュ、ウェットティッシュ、メガネ、コンタクトレンズ、予備バッテリー、乾電池、携帯電話用充電器、貴重品、現金、預金通帳、印鑑など。2. 令和8年5月29日より、気象の警報などが大きく変わりました。災害発生の危険度は、警戒レベル1から5まであります。レベル1、早期注意情報。気象庁が発表。今後、気象状況悪化の恐れ。行動。災害への心構えを高める。レベル2。各種注意報。気象庁が発表。気象状況悪化。レベル2。河川氾濫注意報。レベル2。大雨注意報。レベル2。土砂災害注意報。行動。自らの避難行動を確認。自治体から発表される避難情報の把握手段を再確認。レベル3。高齢者等避難。市町村が発令。注。警戒レベル3は、高齢者や障害のある人。妊産婦。乳幼児連れの人など、避難に時間がかかる人は、避難を開始してください。それ以外の人も、必要に応じ、普段の行動を見合わせ始めたり、避難の準備をしたり、危険を感じたら、自主的に避難してください。災害の恐れあり。レベル3、河川氾濫警報。レベル3、大雨警報。レベル3、土砂災害警報。行動、避難に時間がかかる高齢者等は危険な場所から避難。高齢者等以外の人も必要に応じて避難の準備や自主避難。例、台風などで暴風が予想される場合は、暴風が吹き始める前に避難を完了。レベル4、避難指示、市町村が発令、災害の恐れが高い状況。レベル4、 河川氾濫危険警報。レベル4、大雨危険警報。レベル4、土砂災害危険警報。行動、危険な場所から全員避難。警戒レベル4、避難指示までに必ず避難。警戒レベル5は必ずしも発令されるとは限りません。レベル5、災害発生。緊急安全確保、市町村が発令。中、市町村が災害の状況を確実に把握できるものではないなどの理由から、警戒レベル5は必ずしも発令される情報ではありません。また、警戒レベル相当情報が発表されたとしても、必ずしも同時刻に同じレベルの避難情報が発令されるものではありません。災害発生または切迫している状況。レベル5、河川氾濫特別警報。レベル5、大雨特別警報。レベル5、土砂災害特別警報。行動、すでに安全な避難ができず、命が危険な状況。今いる場所よりも安全な場所に直ちに移動。令和8年、新たな防災気象情報についての QR コードがあります。3、活用しませんか？羽曳野市自主防災組織活動補助金。町会、自治会で行う自主防災活動に必要な物資の購入や研修などの費用を補助します。今年度より消火器の購入、防災士の資格取得が補助対象となり、補助金額の上限に達するまで何度でも申請できるようになりました。羽曳野市自主防災組織活動補助金制度の QR コードがあります。問い合わせ、危機管理課。